6月28日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは G7 首脳会議が閉幕をいたしまして、声明が発表されております。サミットに招待した5カ国とともに強靭な民主主義声明を発表しております。それからですね、東京電力の管内、今日も電力逼迫、電力の需給逼迫注意報が出ておりましたけれども、明日29日もこの継続が発表されております。そして東芝の定時株主総会が今日開かれまして、取締役候補者全13人の選任案が可決されました。物言う株主、アクティビストの投資ファンド幹部2人も含まれているということで、この賛否が焦点となっておりましたが、通ったということでありました。収録しておりますのが6月28日日本時間の夕方4時40分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ178円20銭高、27000飛び49円47銭で取引を終えました。終値で2万7000円台を回復するのは今月10日以来ということで、自動車など景気敏感株が買われたほか、内需関連にも株が買いが入ったということであります。前日アメリカの株は安く終わったわけですけれども、それに対してですね、為替相場で円安ドル高が進んだということで、輸出採算が改善するという見方から、自動車関連株などが物色されたということであります。さて、まず G7 先進主要7カ国の首脳会議サミットが最終日28日を迎えました。このサミットの首脳宣言とは別に、強靭な民主主義声明というものを、招待した5カ国とともに発表したということであります。で、招待された国というのがアルゼンチン、インド、インドネシア、セネガル、そして南アフリカという各国と共同でまとめたということであります。で、声明には世界的に民主的社会の強靭性を向上させるための国際協力を強化するというふうに記したということであります。ウクライナ情勢をめぐって、このロシアの侵略に対してですね、先進各国 G7 各国は制裁を加えているというところと、それから、ウクライナに対して兵器の供与というものなど、様々支援を行っているわけですが、一方で新興国の中には、ロシアとの関係であったりとか、あるいは中国との関係、そして、先進国が、こうしてやっているのに対して、冷ややかな目を向けているというところも多いと。特にそのかつて第三世界と呼ばれたような、国々というのは、西側と共同歩調を取るというよりは、独立トップの静観というような形で、あるいは情報工作等々によってむしろロシアにシンパシーを感じているというような国も多いということが言われておりますが、一致できる部分でですね、一致をしていくという形の声明と。民主的社会の強靭性を向上させるためという、ある意味の大義名分を掲げられればですね、で特にアフリカ各国であるとか、アジアの国々も、形の上である程度民主主義が進んでいる国というのは、多いと、あからさまなですね、強権国家というものは、あまり多くはないということもありますんで、この価値観を旗印に掲げるのであれば、なんとか参加はできるということで、こうして、緩いつながりの中でですね、きちっとみんなでやっていってるんだということを見せるということが、大事だと。で、それからこの G7 の中でですね、インフラ投資に関する巨額の資金というもの、インフラ投資をやっていくんだと、報道によれば81兆円余りの額というところでありますけれども、この辺は中国の一帯一路で、インフラ整備にですね、中国からお金を借り、そして整備はするものの、その後返済が行き詰まった時に、借金の方にこの港湾であるとかインフラが取られてしまうというような事態を避けるということを、掲げるというか、そういった時に、カウンターとして、この西側主導の、質の良い、そして、 まあ、透明性の高いですねインフラの投資あるいは融資というものがきちっとあると、これがあるのとないのとでは中国への引き寄せられ方も違うし、まあ、あるいは相見積もりを取るという形になれば中国に対しても新興国お金を借りる側の発言権というものも少しずつ上がってくるだろうというようなこともあるということで、まあ、そういった取り組みもしていくんだということが出てきております。それからこの G7 をめぐってはですね、岸田総理大臣が中国のガス田の開発について批判をしたということで、これ安全保障等々に関する外交安全保障に関するセッションの中でですね、ウクライナ情勢ももちろん、あるしそれに時間を割くというのも大事だけれども、まあ、それだけではないというところで、中国のこのガス田開発についても言及したと、まあ、一部報道ではですね、このあたりは中国を刺激するということもあるんで、まあ、できれば言及してほしくないというのが、まあ、外務省などの方針といいますか、要望としてはあったというような報道もありましたけれども、まあ、ここの部分はきちっと言っておくことが大事だということで、まあ、同行した政府高官などがブリーフの中ではですね、このガス田の開発問題を具体的に G7 サミットで提起したのは初めてなんじゃないかというような指摘があったようであります。でこれに対して各国の首脳からも理解を得たというようなことを、まあ、ブリーフィングの中では主張しているようでありまして、まあ、このあたり力による一方的な現状変更の、まあ、具体的な形でもあるし、まあ、そもそも論として日中の間の取り決めを逸脱しているではないかということでもあると、まあ、外務省筋が抗議をしたときには日本がガタガタ言うなというようなかなり強圧的なですね、返答が来ていたということも報じられておりますけれども、まあ、こうして G7 で、まあ、その危機感が、共有されると、いうこと、そして、これに対して各国が賛同すると、まあ、これも非常に大事なことでもあるし、まあ、中国に対してですね、まあ、G7 がこうして、対峙をしていくんだと、まあ、東アジア情勢に対して G7 にきちっとコミットさせるということは非常に重要でもありますし、また来年はこのサミットの議長国が日本であると、東アジアに各国の首脳がやってくるということになりますので、まあ、それに向けてですね、まあ、きちっとここで、も声明であるとか、あるいは議論の過程に東アジアというもの、そして中国が実は力による現状変更というものを行おうとしているのではないかというようなことをちゃんと明記をさせておく、認識を同じにしていくということはとても大事なことでもあるし、まあ、こういったところは岸田外交をまあ、きちっとねやっているんではないかというふうに思うところでもあります。まあ、この後は NATO 首脳会議にも岸田総理は出席するということ、まあ、そのあたりでどういったメッセージが出てくるのかというのも引き続き注目をしていきたいと思います。そして今日も日本列島太平洋高気圧に覆われて非常に暑くなりました。特に関東地方は相変わらず35度前後という最高気温を記録して、そして昨日に引き続いて今日も電力の需給が逼迫しているということで注意報が出ておりますが、東電管内に関しては明日もこの注意報を継続するということを経済産業省は発表しております。で、需給逼迫の準備情報を出していた東北電力と北海道電力の両エリアに関しては、注意報の発令を見送ったということであります。まあ、ただ相変わらずですね、連携線に関してはもう容量いっぱいぐらいの形で、使っているということで、今日の足元は、3時から6時というこの需給が逼迫するであろうという時間帯に関して、東北電力及び中部電力の管内からですね、最大で96万5900キロワットの電力の供給を受けているということであります。で、まあ、連携線本当にギリギリいっぱいでやっているということでありまして、まあ、特にこれ今日はこういった状況ですけれども、昨日に関してはですね、東北電力との間の連携線でかなりですね、容量ギリギリいっぱいというところ、まあ、供給の信頼度の低下を伴いつつ運用容量を超過して連携線を使用した供給を行うということをやっていたということであります。昨日は15時から18時の間で55万キロワットの容量を拡大したと、 いうことでありまして、まあ、これがもし何らか故障してしまった場合というのは相当ですね、まあ、50万世帯余りが停電をするリスクを負いながらそれをやったということであります。まあ、こうした現場の努力でですね、なんとかつないでいるということをもうちょっと、まあ、重く見るべきでもあるし、また、それをですね、きちっと報じなければならないなということは常に思うところであります。で、またですね、あまりこれも大きく報じられていませんが、関西電力の美浜原発3号機、運転再開がですね、予定していた10月から、8月12日に、2ヶ月前倒しとこういうことがあったようであります。まあ、これ現場のですね、各種の点検等々というものを相当こう前倒しにし巻いて、そして、規制で義務付けられた特別重要施設の建設も早めたということがありました。まあ、この特別重要施設そのものが、原発そのもののこの安全性の向上に対してどこまで寄与するんだと、これを、マストのものにしてですね、これがなければ原発を動かさせないということが果たして合理的なのかというのは、まあ、専門家の方々からも疑問が出ているところでありますが、まあ、規制委員会としては安全第一なんだと、まあいうことを、まあ、言っていると。まあ、ここの部分は、まあ、安全はもちろん大切ではありますけれども、何かミクロの部分のですね、安全性まで、ガシガシと求めていくということが、それだけを金閣屋上にするということは、結局それはゼロコロナを目指すのと同じで、確かにゼロコロナを目指せば感染はなくなって安全だということですが、他の社会活動が全く行えないということになってしまうと、まあ、このあたりをどう考えるかという、まあ、さまざまな議論が起こることが望ましいと、まあ、その中で、社会としての均衡点を見出していくということこそが大事なんですけれども、結局そこへ行かずに、もう強調的なゼロコロナであり安全 100% というものを目指してしまうと、結局のところ社会生活そのものが危機に瀕してしまうということが、今回のこの電力逼迫というところでも、起こっているのではないかというところであります。そしてですね、この美浜の点検等々も含めて、まあ、現場で、プラントの管理だとか安全性を高めてと運用する人たちが、当然ながらいるわけで、まあ、その人たちがですね、現場でもう昼夜分かたず仕事をし、そして、まあ、心意気でもってですね、巻いてきていると、スピードアップをして、まあ、ここまで持ってきたと、いうことでありますし、またこの点検を巻きでやった人たちがですね、じゃあ今度どこへ行くかというと、まあ、これ、ネット上の情報なので、まあ、どこまで裏が取れるかというのはあれなんですけれども、まあ、そういった技術者の方々が今度は東北地方の、火力発電所のボイラー等々の点検に回って、で、そこでのスピードアップを目指すと、まあ、この暑い最中での作業をまた続けていくという、まあ、なんというか現場の心意気に対してマネジメントであるとか、あるいは一般の人たちがどこまでそれを理解し、そして議論がなされているのかというのが非常に甚だ疑問というかですね、まあ、まあ、こうしたその努力を続けていることで、なんとか持っている電力システムそれだけ脆弱であるということを、まあ、もうちょっと認識すべきなんだろうと思いますし、まあ、それは政府ももっともっとアナウンスをするべきだと思いますし、いたずらにですね、その節電だけを求めるというような姿勢が果たして妥当なのかというのは、私は非常に疑問であると思います。それからですね、東芝の今日の定時株主総会、取締役候補者13人全員が選任可決されたということであります。で、この中にはアクティビスト物言う株主の投資ファンド幹部2人が含まれているということで、まあ、この2人に関してどうなるんだというところが焦点になっておりました。で、これ、まあ、アメリカの資産運用会社ファラロンキャピタルマネジメントの今英二郎氏という方と、エリオットマネジメントのナビール・ウーバンという2人なんですけれども、これですね、取締役の指名委員会委員長のレイモンド・ゼイジ氏という方が主導をしたと。で、問題はこのゼイジ氏自身もファラロン キャピタルマネジメントの出身であるということで、いやこうなるとバランスは欠いてるんじゃないかと、まあ、これをですね、社外取締役の、元名古屋高裁の長官で弁護士の渡引真理子氏が、取締役構成の多様性や公平性バランスを欠いていると判断せざるを得ないということで、2人の受け入れに対して反対を表明していたということであります。で、まあ、この東芝に関してはもうごたごたが続いていて、何が何やらわからないというところもあるんですが、他方、原子力の技術であったりとか、あるいは、量子に関する技術などというところがですね、安全保障上の重要技術をこれ抱えているということがあって、で外為法上はですね、まあ、こういった企業を機微技術というものを持っている企業に関しては、日本 1% 以上保有する海外の投資家に対しては本人や密接な関係者の役員就任に株主総会で賛成する場合に事前の届け出を義務付けているということがあって、まあ、届け出もおそらくはしているんでしょうけれども、これ、まあ、経産省も含めてですね、まあ、これその前段としての部分で株主総会でアクティビストが選任した株主社外取締役の選任をまあ、会社として反対をして、そしてファンドの提案が否決されたというのが2020年の7月の総会であったと、今から2年前であります。まあ、そうしたこともあってですね、でこれの経緯に関して経産省が不当に介入したんじゃないかみたいなところまで言われて、まあ、それがですね、まあ、株主の権利を妨害するものだというような報道が、まあ、異色になってしまっているようなところがあったんですけれども、ただ他方この機微技術を持っているというところなどを合わせて考えると、もちろんそれによってですね、経営全体が野放図になってしまってはいけないわけでありますが、他方ですね、この長期的にこの技術をどう使うであるとか、国益というものを考えつつ経営しなければいけないような会社が、この海外の投資ファンドが、取締役まで入れて、そして意思決定をしていく、まあ、当然ながら短期的な利益を目指して、まあ、会社の切り売りをするのか非上場化するのかという、まあ、非上場化した上での切り売りというものが、起こる可能性だってあるわけです。まあ、そうなると株主の意見というものがほとんど入れられずに、取締役会で全てが決まってしまうということになってしまうのかどうなのか、そのガバナンスマネジメントの部分というのが、まあ、今後どうなっていくのかというのが、まあ、注目されるところでもあります。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。